特集2050年脱炭素社会の実現を目指して、 SDGs の目標7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。11、住み続けられるまちづくりを。13、気候変動に具体的な対策を。15、陸の豊かさも守ろうのロゴがあります。世界各国が重要課題として地球温暖化対策に取り組んでいます。世界共通の長期目標として2015年に採択されたパリ協定では、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保つとともに 1.5 度に抑える努力をすることが掲げられています。そのために日本では2050年までにカーボンニュートラル、二酸化炭素 CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量を差し引いて実質ゼロにすることを実現するという目標が掲げられています。小千谷市も2021年11月にゼロカーボンシティを目指すことを表明し、2050年の脱炭素社会の実現に向けて様々な取り組みを進めていきます。1、小千谷市の CO2 排出量はどのくらい。2019年度の小千谷市の年間排出量は 309.1000 トン CO2 で、このうち産業部門からの排出が約半数を占めています。国は2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、2030年度までに2013年度比で 46% の削減を目指すという中間目標も表明しています。小千谷市も2030年度までに 46% の削減を目指すと、市全体の年間排出量は以下のようになります。グラフ、小千谷市の CO2 年間排出量。グラフの説明、縦軸に CO2 年間排出量、横軸に西暦年の棒グラフがあります。右側に廃棄物分野、運輸部門、家庭部門、業務部門、産業部門、中間目標と記されています。2013年年間排出量 383.4000 トン CO2、 少しずつ減少して2019年年間排出量 309.1000 トン CO2、 2030年中間目標年間排出量 46% 削減 207000 トン CO2、 2050年年間排出量ゼロ。グラフ終わり。 2.CO2 削減のために家庭でできること。家庭から排出される CO2 は市全体の約 17% です。一人一人が今できることを積み重ねることで CO2 削減に大きな効果があります。一世帯あたりの CO2 排出量は年間約 3900kg CO2 で、用途別の内訳は右のグラフの通りです。ぜひご家庭でも小さなことから始めていきましょう。グラフ、2020年度日本の家庭からの二酸化炭素排出量用途別内訳、出店温室効果ガスインベントリーオフィス。グラフの説明、内訳がパーセントで表されている円グラフです。時計回りに読みます。一世帯あたり 年間約3900キログラム CO2 のうち、照明、家電製品などから 32.4%、 自動車から 22.7%、 暖房から 15.9%、 給湯から 15.0%、 キッチンから 5.8%、 ゴミから 3.8%、冷房から 2.6%、 水道から 1.8%。 グラフ終わり。 CO2 の削減につながる取り組み例と年間削減量。冷房を1度高く、暖房を1度低く設定する。 19kg CO2 1人当たり。家庭と外食の食品ロスをゼロにする。 54kg CO2 1人当たり。衣類の購入量を4分の1程度にする。 194kg CO2 1人当たり。省エネ電気へ切り替える。 1232kg CO2 1人当たり。太陽光発電にする。1275kg CO2 1人当たり。10年前の冷蔵庫を最新に買い替える。 163kg CO2 1世帯当たり。容器包装プラスチックの分別を徹底する。 4kg CO2 1人当たり。削減量は目安です。出典環境省ゼロカーボンアクション30。3、小千谷市も脱炭素化に取り組みます。市では今年度、小千谷市地球温暖化対策実行計画事務事業編の一部を見直し、一事業者として脱炭素化に取り組んでいきます。公用車に電気自動車を導入しました。今年度、業務で使用する公用車に電気自動車 EV とプラグインハイブリッド車 PHEV をそれぞれ1台導入しました。充電した電気で走行するため、 CO2 が削減されるだけではなく、緊急時は非常用電源としても活用できます。電気自動車 EV の写真があります。公共施設の照明 LED 化を進めています。今年度は総合体育館の武道場、弓道場、市民プールなどの照明を LED に改修しました。LED 化によって約40%から60%の消費電力量の削減が期待できます。来年度以降も公共施設の照明を順次 LED に切り替えていきます。住宅・事業所への脱炭素設備導入を支援しています。太陽光発電やエネファーム、ガスを燃料として自宅で発電し、発電時の熱で温水を作るシステムなど、脱炭素につながる設備を導入する方に設置費用の一部を補助しています。4、錦鯉の里に地中熱利用のヒートポンプシステムを導入しました。今年度、錦鯉の里に地中熱を利用した館内の冷暖房システム、観賞池の消温システムを導入しました。地中熱は夏冷たく、冬暖かい熱源。地中の温度は年間を通して一定で、夏は気温より低く、冬は気温よりも高いという特徴があります。この熱を利用することで、空気や水を効率よく冷やしたり、温めたりすることができます。錦鯉の里では、地下水の熱を利用しています。利用した地下水は 還元用の井戸で全て地中の大水槽に戻すことで地下水の環境保全に配慮しています。地中熱ヒートポンプの仕組みの図があります。図の説明。夏気温約30度 C、 地中約10度から15度、地中大水槽から地下水を汲み上げ、タンクからエアコンの室外機地中熱ヒートポンプを冷やして館内の冷房干渉池の水温調整をし、水をタンクを通して地中大水槽に戻します。冬、外気約0度、地中約10度から15度、地中大水槽から地下水を汲み上げ、タンクからエアコンの室外機地中熱ヒートポンプを温めて館内の暖房干渉池の水温調整をし、水をタンクを通して地中大水槽に戻します。図終わり。地中熱利用によるメリット。天候に左右されない再生可能エネルギーで年間を通じて利用できます。化石燃料の使用が減り、 CO2 排出量を約3割削減できます。冷暖房の使用中に屋外に熱を排出しないため、ヒートアイランド現象を抑制します。写真。錦鯉の里入り口に地中熱の見える化モニターを設置。写真終わり。5、ご意見をお寄せください。パブリックコメント。市では2050年脱炭素社会の実現を目指し、市民、事業者、行政が一体となって小千谷市全体の脱炭素化に取り組むために、2030年までの8年間を計画期間とする小千谷市地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定します。この度この計画の素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。募集期間、3月1日水曜から28日火曜。募集対象、次のいずれかに該当する個人、法人、団体。市内に住所がある方。市内に事務所や事業所がある個人または法人、その他の団体。市内にある事務所または事業所に勤務する方。市内にある学校に在学する方。上記のほか、計画などに具体的な利害関係がある方。計画案閲覧入手場所、市役所市民ホール、片貝総合センター、マットふれあい交流館、東山、岩沢、河井の各住民センター、市民会館、図書館、総合体育館、勤労青少年ホーム、アスエール、学習館、市ホームページからもご覧いただけます。提出書類、計画案閲覧入手場所に備え付けの用紙または任意用紙に住所、氏名、法人または団体の場合は所在地、名称、代表者氏名、電話番号を明記し、次のいずれかの方法で提出してください。メールの場合は、件名をパブリックコメントとしてください。なお、匿名や電話による意見は受け付けません。持参、市民生活課環境共生推進室再エネ・省エネ推進係、計画案閲覧入手場所、郵送、郵便番号 947-8501 市民生活課環境共生推進室再エネ・省エネ推進係。住所は記載不要。ファックス 82-8664。 メール himin/ss@city.ojiya.niigata.jp。 意見の公表、個人情報を除き提出された意見の概要と意見に対する市の考えを市ホームページで公表します。提出先、問い合わせ、市民生活課環境共生推進室再エネ・省エネ推進係。電話 83-3509。